もしもし、テレホン人生相談です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はどんなご相談ですか？
はい、主人の父と母なんですけども、
はいはい、
母の方が認知症になってまして、
はい、
でその介護ついてちょっと親戚っていうか兄弟の間で困ってるんですけども、
はいはい
はい、うちの主人は長男なんですけど家は出てまして、うん、
はい、
家は弟夫婦がついてます。
はあ、はあはあ、
はい、はい、それでその弟夫婦が、
はい、
父と母と結婚した時からずっと同居して、
はいはい、
で今も一緒に暮らしてくれてるんですけども、
はいはいはい、
はい、で母の方がちょっと認知症になって、
うん、
弟夫婦とそれから父とで介護してくれてるんですけども、
うんうんうん、
父とそれから弟夫婦の間でちょっとコミュニケーションがうまくいかなくて、
うんうんうん、
はい、それで父はそのずっと最後まで家で見てやりたいっていうことを考えているようなんですけども、うん、はい、まあ、うちの主人とかその子供たちですよね、
はい、
まあ、それぞれ生活もあるし、やっぱりある程度の段階まで来たら専門家にお任せできるように、
うん、
あらかじめそういう施設も探しておかなきゃいけないって言うんですけど、うん、
はい、じゃあちょっと整理させてくださいね、
はい、
あなたはご長男さんのお嫁さん、
はい、
おいくつですか？あなたは
49です。
49歳、はいはい、旦那さん、つまり長男の方はおいくつですか？
はい、50です。
50歳で、はいはい、お姑さん、つまりお母様ね、
はい、
お姑さんはおいくつなんですか？
はい、74。
74歳で認知症になられたと、
はいはい、
でお姑さん、お父さんはおいくつですか？
78
で、はい、お元気なんですよね。
そうですね。
弟さんはおいくつなんですか？
はい、47です。
47、はい、
はい、
で弟さんは結婚なさってるんですか？
はい、結婚して子供が3人、男の子3人います。
お父さん、お嫁さんはおいくつなんですか？
45ですかね。
そうか、うん、はい、でお子さんが3人。
はい、それと主人には、うん、はい、妹もいまして。
あ、妹さんもいらっしゃる、はい、はい、
妹も結婚してます。
あーはーはー、
はい、で嫁いでるんですけど、
うんうん、
はい、
おいくつですか？
44歳、
はい、次男さんのところで今同居なさってて、
はい、
どういう問題なんですか？
お舅さんが、うん、あまりこう人の言うことを受け入れられない感じで、
うん、頑固なんですね。
頑固ですかね、
うん、
はい、で自分がもう代々の家を継いでやってきたっていうそういう気概もあるもんですから、
うんうん、
その自分が間違ってるっていうことを一切認めない感じなんです、うん、はい、それで今までは、
うん、
お母さんが弟夫婦とお父さんの間に入って、うん、うまくこう家を回してくれてたと思うんですね、
うんうんうん、
でそれがそのお母さんっていう存在が、
うん、
まあその役目が果たせなくなっているので、
うんうんうんうん、
でも直接お父さんと弟夫婦でやらなきゃいけない状態で、それでなんか私もちょっと離れて住んでるもんですから、
うんうん、
今までよく知らなかったんですけど、
うん、
これまでにいろいろとそのやっぱ一緒に生活してるといろいろありますよね、
はいはいはいはい、
で感情的にもちょっと許せないこととかいろいろあって、
うんうんうん、
それが積もり積もった上で、
うん、
この今大事な時になってその、
うん、
お父さんがお母さんをこう抱え込んじゃうっていうんですかね、
うん、どうしたいって言ってんですか？その認知症の、
うん、弟夫婦は言葉がきついってお父さんは言うそうなんです、
うんうん、
もっと優しく言って やってくれとか言うらしいんですけど、
うん、
でも弟嫁とこう、うん、私も電話でよく話したりするんですけど、
うんうんうん、
弟嫁としてもおばあちゃんがそのお姑さんがいいようにこう生活できるようにしていこうと思って言ってることを、
うんうん、
そのお父さんはそのまでいじめてるかのように厳しいことを言ってるかのように受け取ってしまって、でも何にもしてくれるなっていうそうなんですね。でだんだんその弟嫁もその手出し口出しができなくって、
ほう、
それでそのちょっと突き放して離れてこう接するような感じらしいんです。
でもおばあちゃんの介護って、認知はどのくらい、認知度はどのくらい、認知の要介護
3
ぐらいですか？3だとでも、
ま、はい、
下のお世話とか、
まだそこまでは行ってなくて、
行ってない、
うん、お風呂も、まあ、 あまり入りたがらないそうですけども、うん、まあ一人で入って出てくるそうなんですね、
うんうんうん、
でまあ、はいはい、あの着るものなんかは用意しておいてあげないといけないけども、
はいはい、
でトイレはまだあの全然大丈夫、
自分で大丈夫、はい、そしたらあのあれはあの徘徊とかそういう問題とかは、
あ、なんかあの気に入らないと時々プイッと出てっちゃうそうなので、うん、おじいちゃんが後あとついていくそうなんですけど、
あ、なるほど、
はい、
じゃ今のところは、うん、あのお仕事さんだけでも面倒を見ていられる感じなんですか、
うんうんうん、でもおじいちゃんなんか最近フラフラですけどね
うん、まあね、うん、それだとお年がお年ですもんね、
はい、
あ、なるほどね、おじいちゃんつまりお仕事さんとしてはそのお仕事目さんを自分で介護したいなと思ってらっしゃる、
うん、というかあの、うん、今までそのおばあちゃんが一生懸命あの盛り立ててきた家なので、
うん、
やっぱり家族みんなで世話をしてやるのが当然だって思ってるんですよね、うん、
なるほど、まあ、
それはそうだなと私も思うんです、
うんうん、
でもやっぱり認知症の場合はやっぱり限界はあるかなとは私も思うんです、
確かにね、
はい、
なるほどね、う
ん、であの、うん、妹が近くに、うん、あの嫁いでるもんですから、
はいはい、
おじいちゃんは、うん、あのなんかあるとその妹のところへ行っちゃうんですね、
はあ、はあ、そうかそうか、うん、
それでまあお嫁さんとしたら、うん、多分おじいちゃんと娘の間で、うん、まあいろいろ言っとるんやろうって、うん、あまりいい気分ではないみたいなんですよ ね、 なるほ
どね、妹さんはどういうふうにおっしゃってるんですか、
妹は、うん、板挟みになってすごい苦しんでます、うん、おじいちゃんも、うん、長年連れ添ってきた自分の家内がそういう認知症にかかって、
うん、
であの今までのようなそのものすごいこうあの気働きのできるお母さんだったんですね、
はいはいはい、
でそういうことが嘘みたいにあの なっちゃって、うん、あの毎日こうショックの連続だっておじいちゃん言うんです、
あ、なるほどね、
う
ん、
でまあそうだろうなと思う、でも、うん、おじいちゃんの人柄も、うん、あの難しいのは難しいんですね、
うん、
だからその一番そのやっぱり気心が知れるっていうか、
うん、
そうよねって言い合えるのはよあの弟嫁なので、
うんうんうん、
弟嫁に何かこうあの手助けっていうか、
うん、
助けになるようなことがしてあげられないかなとそれで悩んでるんです、
あ、なるほどね、どう折り合いをつけていいっていいのかと、
うん、
そういうふうにそれを長男のお嫁さんであるあなたは心配して見てらっしゃるってことですよね、なんかいいアドバイスないかと、
はい
はい、あ、わかりました、
はい、
ちょっとこれあの先生に聞いてみますかね、
はいはい、
うん、わかりました、あの今日の回答者の先生はですね、
はい、
心についてのエッセイストとしておなじみのマドモアゼル愛先生でございます、
はい、
よろしくお願いします、
はい、どうも、あ、こんにちは、
あ、こんにちは、
はい、はっきり言って私はここまでの具体的なことはできるとかいうことをみんな持ち寄った形で今後のことを話し合わない限りあんまり意味がないと思う、
あ、私一人がああだこうだ、
うん、長男の嫁も私は週に3回はお昼作りに行くとか、うん、何らかの貢献できる具体的なものを持って話し合わない限り絵は作れないと思う、そうすれば妹ももしかしたら意外と違ったことを言い出すかもしれない、あ、それじゃあおじいちゃんがかわいそうだ、私はじゃあこうするとか、もうやっぱりおじいちゃん78で先長くないから、
はい、
やっぱり別にいい思いさせてあげることはできないまでも、
うん、
やっぱりその自分の家を残して、
はい、
それで後を継がせて、
はい、
その中でおばあちゃんの面倒も見て、
はい、
そしてそこの中で絶望感と何か冷たい視線の中で生きていく人生で終わらせたら返したと思うよ、それはやっぱり長男次男が共にやっぱり中心になって働かなくちゃいけない、そのための何かアドバイスなりをあなたの方から言ってあげるとかっていうことは大事だろうね、やっぱり、
そうするとそのやっぱり実の子であるうちの主人と弟とちょっとこう相談するっていうか、
やっぱり必要だと思うそれが、うん、このままじゃあこうなっていく、おじいちゃんもいつかこのままじゃ倒れちゃう、そしたらそれこそ2人倒れたら次男夫婦だって見なくちゃいけないんだよ、そしたらその時話せないよ絶対、
はい、
あなた方夫婦もそうなると思うよ、やっぱり、
はい、
だからやっぱりここは嘘でない垣根ない共有の問題としてやっぱり考えていくということで乗り切る以外ないと思うのね、
はい、
その時何も自分はマイナス要素何も出す必要がない形の人が あなたのこと決して悪く言ってるんじゃなくてね、
はい、
そういう立場でああだこうだこうした方がいいああした方がいいって言ったってあの人がかわいそうだって言ったってそれはちょっと違うんじゃないかなって気がする。
そうですよね、
うん、進まないと思うんだよね。
私も差し出たことを自分は
知ってる。いや差し出てかいや素直な思いとして言ってるのは分かるのでそれはそれでいいんですよ。その次のプロセスだよね。
そうすると私ができることっていうのは主人を動かすことですか、
うん、そうです。僕は解き伏せてこれあなたの問題だし、うん、おじいちゃんかわいそうだし私から見ると弟の嫁もかわいそうなんだよと、
うん、
そうおじいちゃんこのままだと倒れちゃう可能性あるよと。
そうですよね、うん、ちょっと客観的に今の事態を考えないといけないなって思うんですけど
そ,
う、ね、
それから具体的に妹さんに電話とかをして、
はい、
おじいちゃんを助けるちょっとニュアンスとして立場でこのままじゃ倒れちゃうよということで、はいはい、妹からまたお兄ちゃんを動かすってことはできると思うよね。
妹っていうのはその44
歳の妹、
あ、はい、
44歳の妹はやっぱり一番おじいちゃんのこと心配してに決まってるじゃない。だって
なるほど、あ、妹からお兄ちゃんにアプローチしてもらう、う
ん
う
ん、このままじゃ お父さん倒れちゃうよという形で、はいはいはい、やっぱりアプローチしていくのはいいんじゃないかな。
あ、そうですね、
うんね、それは長男の嫁としてよく気づいてくれたと思うのね、やっぱりね。
いやー、私もう主人の父と母がすごく好き で、
う
ん、
あ、そう。
でこ の, あの父と母 の、うんうん、あの子供にしてもらえるっていう思いで、あ、あの主人と結婚したのはすごく嬉しかったんです。
あ、そうですか。
なので、
うん、
もう本当にね、うん、あと何年一緒に
いられるか分かんないよね、
うん、このようにいらっしゃるか分からないんですけど、
うんう
ん
う
ん、なんかいい形でやっぱり
そうだね、終えたいよね
っていうのがあるので、
う
ん
ね、
なんかできないかなと思うんですけど、うん、なかなかその、なんですか、男の子と父親の関係っていうんですか、うんうん、なんかすごく固くなで、
うん、
黙り込んでしまって動こうとしないんですよね、
うん、突破口がだから妹さんかもしれないね。
あ、そうですね、
うんうん、
分かりました、
ね、待って、はい、柴田先生に、ね、伺ってみたいなんです、
はい、いや弟さんの嫁さんとかがね自由がなくなるっていうのはかわいそうだからそういう時にはこうした方がいいんじゃないとかその時にこの兄弟3人でその相談し合うというかあなたのまず旦那さんとそれから弟さんとお嫁さんと妹さんと妹さんの旦那さんとこんだけでみんなでまず話してみるのが一番いいんじゃないのかな。
そうですね、
うん、おじいちゃん守ってあげようよ。
うん、
それはおばあちゃん守ることと一緒ですわ。
うん、私ちょっと諦めかけてたんですよね。主人は黙っちゃうし、なんか私はちょっと離れて住んでるもんですから、
うんうん、
そう毎日毎日はいけないし
そうだね
と思って、うん、ああもうこのままなるに任せるしかないのかなとか、
うん、
残念だなで終わっちゃうのかなとか思ってちょっと諦めかけてたんですけど、うん、
なことない。
でも、
うん、
そうですよね、
うん
うん、みんなでやっぱりおじいちゃんおばあちゃんをこう包んであげないといけないと思う、
うんうん、そうですね本当そう思いますわ、
うん、頑張ります。
はい、
はい、
頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございました。
はい、
はい、失礼します。
はい、さようなら。